イザヤ書第40章1節から8節。慰めよ、慰めよ、私の民よ。あなた方の神は仰せられる。エルサレムに優しく語りかけよ。これに呼びかけよ。その苦役は終わり、その咎は償われていると。そのすべての罪に変えて、二倍のものを主の手から受けていると。荒野で叫ぶ者の声がする。主の道を用意せよ。荒れ地で私たちの神のために王子をまっすぐにせよ。すべての谷は引き上げられ、すべての山や丘は低くなる。曲がったところはまっすぐになり、険しい地は平らになる。このようにして主の栄光が表されると、すべての憎なる者が共にこれを見る。まことに主の御口が語られる。叫べという者の声がする。何と呼びましょうかと人は言う。人は皆草のよう、その栄は皆野の花のようだ。主の息吹がその上に吹くと、草はしおれ、花は散る。まことに民は草だ。草はしおれ、花は散る。しかし私たちの神の言葉は永遠に立つ。イザヤ書は、民の不信仰を告発し、そして裁きを宣告した、この39章まで、その予言が続いた後、今お読みしました40章から輝かしいキリストの救いの予言が続いています。新約聖書にも引用されていますこの箇所から、困難な時代にあっても希望を持って私たちを支える御言葉を共に確かめてまいりましょう。お願いいたします。天の父様、思いが様々の課題や困難の中で揺り動かされる日々ですけども、揺り動く時代にありまして、揺り動かない主の言葉を改めて心に刻んで、平安と確信を持って、そして希望を持って踏み出せますように、どうか御言葉を豊かにお与えください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。主の民を慰めよ、慰めよと40章は始まります。まずこの歌詞を通して主の慰めの宣言を確かめましょう。主は慰めよ、慰めよと告げられました。イスラエルを主は罪のゆえに滅ぼされますが、律法の予言の通りに試練を通して信仰を回復し、慰めが来る時が来ます。慰めよ、慰めよ、私の民よ。もう主はそう語りかけられました。慰めよと語られるところには、慰めを必要とする困難や苦難や失望があることを暗示しています。しかしイスラエルの苦難は無駄に与えられたのではありません。民の頑固な偶像礼拝を清めるために、イスラエルの民は偶像の虚しさを徹底的に思い知る必要がありました。滅ぼすための裁きではなく、イスラエルの目を覚まさせ、死に立ち返らせるための神様の裁きでした。イスラエルの滅亡、保守、 そして帰還した後も続く苦難によって民は主を求めるようにされました。詩編の119編に苦しみに遭う幸いを明かする詩がございます。詩編119編のまず67節をお読みいたします。詩編119編67節、苦しみに遭う前には私は迷い出ていました。しかし今はあなたの御言葉を守ります。同じく119編の71節、苦しみにあったことは私にとって幸せでした。それにより私はあなたの掟を学びました。御言葉を愛する記者はそのように証ししています。聖書の言う慰めは単なる同情の表明ではありません。慰めるべき相手を本来の祝された祝福また真理のもとに回復するための積極的な働きかけです。主のご支配の前に不可能はありません。主の御言葉は必ず成就します。主が慰めようと命じたならば必ず慰めは実現いたします。預言者はただ一度だけでなく二度語られることを記しています。慰めよ、慰めよと。ただ一度であっても主の語られたことは必ず成就しますので、二度語られたならばなおのこと確かです。そして私の民よと主はイスラエルを呼びました。主を捨て、そして主も捨てざるを得なかったイスラエルの民を再び我が民よと呼んでくださったのです。ホセアがそのことを予言しています。ホセア書の一章の十節と十一節、ホセア書の一章十節十一節をお読みいたします。イスラエルの子らの数は測ることも数えることもできない海の砂のようになる。あなた方は私の民ではないと言われたその場所で、彼らは生ける神の子らと言われる。ユダの人々とイスラエルの人々は一つに集められ、一人の頭を立ててその地から登ってくる。まことにイスラエルの日は大いなるものとなる。呪われた地が回復し、呪われた民は回復いたします。イザヤ書に戻っていただけますか。主は、苦役を終わらせ罪を償い罪に倍する祝福を持って臨まれると約束されました。主は優しく語りかけ、ご自身の回復と救いを告げます。罪の贖い、償いは民の苦しみによってではありません。それは当然の報いでした。ただ主ご自身の恵みによって、また主ご自身の犠牲によって許しが与えられました。さらに罪に倍する、罪の2倍と書いてありますね、 恵みをもって罪と咎、咎は罪の罰ですを主は覆われました。そのために十字架の犠牲が払われました。キリストの血による贖い、それは豊かな恵みです。ローマ人の手紙の5章の20節を読みいたします。ローマ5章20節、律法が入ってきたのは違反が増し加わるためでした。しかし罪の増し加わるところに恵みも満ち溢れました。罪がどんなに増しても恵みはその罪に増して増し加わって罪に勝利を与えます。このようにして罪に損なわれた民は本来の姿にあがなわれて回復いたします。次に預言者はイザヤ書に戻っていただけますか。3節から5節を通して救い主を迎える道を用意せよ、救い主を迎える道を備えよと告げます。3節に、アロノに叫ぶ者の声がする、主の道を用意せよとある通りです。用意せよとの呼びかけをアロノで叫ぶ者の声によって主は民に呼びかけました。そのアロノで叫ぶ声は預言者バプテスマのヨハネでした。バプテスマのヨハネはあなたは誰ですかと、キリストですかと問われた時にこう答えました。ヨハネの福音書の1章23節、救い主ではないと、ヨハネは答えて、あなたは誰ですかと、使わされた、ユダヤ人たちから使わされた、使いが、あなたは自分を何だと言われるのですかと問いかけたときにヨハネは答えました。23節、ヨハネは言った、私は預言者イザヤが言った死の道をまっすぐにせよと荒野で叫ぶ者の声です。救い主を、つまり主ご自身を迎えられるように平らな道を用意せよと教えられました。当時は凱旋する王を迎えるために道路が建設されました。主はご自身が救い主を使わされるときに迎えさせる 民のために用意をされました。道路建設をされたわけではありません。民の心を整えて救い主を迎えさせる働きにヨハネを立てたのです。彼は砕かれた悔いた心で民が死を求めるために、民の罪を示し救いが近いことを呼びかけました。また主ご自身も預言者をヨハネを使わすだけでなく、世界情勢を持って備えられました。キリストが来られる前の時代です。 救い主を待ち望む民は期待していました。ユダヤ人もそうです。困難の中で救い主を求めました。異邦人もまた彼らが信じていた偶像が頼りにならないものを気づき、そして各地に散らされていたユダヤ人たちの真実な生き方、真実な礼拝を通して真の宗教、信仰がそこにあるのかと気づき、また彼らと共に救い主を待ち望みました。また主は福音を伝えるために戦乱のない平和をローマ帝国によって与え、またローマ帝国によって交通網が整備され、福音がスムーズに広がるように備えてくださいました。こうしていよいよ救い主が来られ、ご自身で御言葉と御業を私たちに与えられました。力ある奇跡、それにも増して権威ある言葉、そして神の栄光であります謙遜で真実で愛に満ちたキリストご自身の証です。その教えは権威ある、分かりやすく、慰めと希望をもたらす教えで、これまで誰も聞いたことがなかった教えでした。マルコ伝の一章の22節を開きます。マルコ一章22節、人々は皆驚いて互いに論じ合った。これは何だ、権威ある新しい教えだ。この方が汚れた霊にお命じになると彼らは従うのだ。すみません、27節ですね。22節を見出します。22節、人々はその教えに驚いた。イエスが律法学者たちのようにではなく、権威あるものとして教えられたからである。今救い主が再び来られる時が迫ってきました。困難な時代もその印の一つです。私たちを迎えに、また裁きをなすために主は来られます。私たちもまたキリストを信じ、目を覚まし、主を待ち望みましょう。私たちはまだ福音を聞いていない方々に福音を伝え、キリストを信じるように進めましょう。キリストはすぐに来ると言われましたから、私たちが主を迎える備えをし、また人々が主を迎えることができるように証しをしていくのが、今福音を預かっている私たちの務めです。3番目に覚えたいことは、主の御言葉は永遠に立つと叫べという教えです。命令です。主の御言葉は永遠に立つと叫べと主はイザヤを通して語りました。そして私たちに聖書は叫べと呼びかけています。 6節、イザヤ書40章6節に、叫べという者の声がする。民は、何と叫びましょうかと問いかけると、以下の言葉が語られました。人は皆草のよう、その栄は皆野の花のようだ。地の息吹がその上に吹くと草はしおれ花は散る。まことに民は草だ。草はしおれ花は散る。人は草のように儚い存在であると。主が息を吹かれるとたちまちしおれます。どんなに繁栄していてもしおれ散ってしまう。私たちは弱く取りに足りない存在です。この半年の時期は私たちが気づいてきたもの、歩んできた歩み、それがたちまち覆されてしまうことを痛感した半年ではなかったでしょうか。私たちは明日を誇ることができません。死の前に私たちは取りに足りないものです。そのことを告白しましょう。ヤコブはこう語っています。ヤコブ書の1章10節、ヤコブ書1章10節、富んでいる人は自分が低くされることを誇りとしなさい。富んでいる人は草の花のように過ぎ去っていくのです。富んでいる人だけではありません。人は皆草の花のようなものです。そしてペテロの手紙の第一にこのイザヤ書が引用されています。第一ペテロ1章24節25節、人は皆草のよう、その栄は皆草の花のようだ。草はしおれ花は散る。しかし主の言葉は永遠に立つ。そして永遠に立つ主の言葉に立ってこそ私たちもしっかりと立てるのです。主は私たちにご自身の言葉を語り、また聖書に記させ、いつも私たちがそこに聞くことができるように、その御言葉を蓄えられるようにしてくださいました。天地が消え去るまで一点一角も決して消え去らず、すべてが成就する御言葉です。主の御言葉は、主の言葉は永遠に立ちます。これが述べ伝えられた福音です。御言葉は私たちに確約しています。それに目を止めていれば私たちは光の内を歩むことができます。第二ペテロの一章十九節、第二ペテロ一章十九節、また私たちはさらに確かな預言の御言葉を持っています。夜が明けて明けの明星があなた方の心に昇るまでは、暗いところを照らす灯火としてそれに目を留めていると良いのです。 た。御言葉に信頼する者は揺るがされないと約束されています。イザヤ書28章の16節をお読みいたしましょう。聖家神である主はこう言われる。見よ、私はシオンに一つの石を礎として据える。これは試みを経た石、固く据えられた礎のたしっとい頭石。これに信頼する者は慌てふためくことはない。その石とはキリストです。そして福音はキリストの言葉です。私たちは改めて死と死の言葉こそ確かな土台であり守りであることを確信して、今日そして明日を歩んでいきましょう。科学は、起こったことと説明できても明日のことを、はっきりと告げることはできません。政治家も明日のことを確かなこととして約束できません。しかし主は明日をご存知で作られるお方です。私たちの行く先の道を覚えて備え、また導いてくださいます。ある本にこう書いてありました。この感染症になる前、また、感染症が広がる前、そしてその方自身が癌の宣告を受けたときに、これまで元気ですかと言われて元気ですと答えていましたけども、病を得てからは健康だと思いますと答えるようにしました。自分の健康さえ私たちは元気なつもりではいてもわからないものです。いつの間にか病魔が忍び込んでいるかもしれません。明日会いましょうと約束していても、思いがけないことで果たせなくなることがあります。この先が見えない時代に私たちは、人々はせいぜい確率しか言えないんですけども、明日をご存知で導いてくださる方に信頼しましょう。確かなことはこうです。主に信頼する者は揺るぐことがない。また主は決して見捨てられることはなく、生きるにしても死ぬにしても私たちは主のもとに守られ、主と共にあるということです。主はご自身のもとに来るものを決して見捨てられません。最後にマタイの福音書の7章の24節から27節をお読みいたします。マタイの7章24から27。賢い人と愚かな人の例えです。マタイ7章24節から。ですから私のこれらの言葉を聞いてそれを行う者は皆、庭の上に自分の家を建てた賢い人に例えることができます。雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家を襲っても家は倒れませんでした。岩の上に土台が据えられていたからです。 また私のこれらの言葉を聞いて、それを行わない者は皆砂の上に自分の家を建てた愚かな人に例えることができます。雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけると倒れてしまいました。しかもその倒れ方はひどいものでした。イエスがこれらの言葉を語り終えられると、群衆はその教えに驚いた。イエスが彼らの立法学者たちのようにではなく、権威あるものとして教えられたからである。天の父様、あなたのお言葉をありがとうございます。先がはっきりと見えない時代ですが、なおのこと確かなあなたとあなたの御言葉に信頼して歩めるように、そして主が良しとされれば、御心ならばと謙遜に真実に計画を立てて準備し実行できますように、どうか導いてください。教会の歩みうちにも、一人一人の歩みうちにも、あなたの守りと導きをお願いいたします。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。